この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいります。こんにちは、門垣敏子です。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーネット代表の田塚明子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑さで溶けそうですね。私たちも慣れてないけど植物はもっと大変なんじゃないですか。逃げられないから。
そう、焦げてますね。
そんな表現が合うぐらいの感じですか。はいはい、つまり葉っぱがなんかこう
白っぽくなっちゃって翌日には枯れたような色になっていくっていうか。
そうなんですね。はい、でこの暑さっていうのは植物がその焦げるプラスなんか害とかもありますか、いろいろと。
いやでもやっぱり暑さのせいでね、人がくたびれるのと同じように、多分あんまり元気ないかなという感じはするんですけど。
そうですか。
はい、でもまあ風通しよくしてあげるのが一番かなっていうのと、自分たちがお水やりするのにも、うっそうとしていたらその撒いた水がどんどん葉っぱからこう逃げていってしまうので、それももったいないなと思うので、切ったり抜いたりっていうことで、植物のその葉っぱの量を今せっせと減らしながら管理する感じですかね。
なかなかお庭と付き合うのは体力がいりますね。
そうなんですよ。何もしないで眺めているだけでは枯れてしまうので ね、
そうですね。そのご苦労があって5月6月のオープンガーデン ね、楽しませていただいてるんですけど、
はい、
大変なのはそれだけじゃなくて、今日ちょっとお写真持ってきていただいたら、
はい、うちお玄関ギター側の方向いてるのでね、そんなに日当たりのいい場所ではないんですけれども、そこにブラックベリーを植えてまして、
いいですね。
はい、そんなに日当たり良くなくても、明るいので、結構花が咲いてその分だけ実がなるんですね。で毎日お水やりをしながら下草のこうゴミを集めたりしながらちょうどいい感じに真っ黒になってるのを一つずつ収穫しても両手でいっぱいぐらい。
それは毎日
毎日すごい、はい、取れるんで す、本来だったら。
本来だったら
そうなんです。でいつもそうなんですけどもね、今年はなんか実のつきも悪いし、なんか色も変だしなと思っていたんですね。
去年のと今年の持ってきてくださったら、もう見るからにツヤが違います。
そうですよね。
実の張りぐらい具合も違います。
ブラックベリーってお花の後ちっちゃなこう実ができてきますけれども、最初は赤っぽいんですけども、さすがに熟してくると真っ黒になるんですね。それでブラックベリーなんですけど、でも綺麗な真っ黒になったものは、触るとポロッと落ちてしまうかのように
熟していると、
綺麗に取れるんですね。でそれを手の中に集めて綺麗に洗って、で冷凍しておいてジャムにしたりとかっていうふうにする。優雅な
時間ですけど。
ですがなんかね、まだらというか一つ一つにちょっと
今年の写真は確かに、
色が薄くて、しかもなんかしぼんでるっていう、変なやつがいて、
一つ干しぶどうみたいになってますよ。
そうですね。なんだろうなと思って、ネットでね、ブラックベリーの実がまだらになるっていう、検索してみたんですね。そうすると強い日差しのせい か、あるいはカメムシの吸収被害って書いてあったんです。
カメムシですか。
そういえばカメムシが飛んでたんです。
あらら。
でなんか水やってても臭いなと出たんですね。なのでもう早速カメムシっていう表記のついている、害虫退治ですから、殺虫剤ですね、それが家にあるものを探して、でその中から、食するものですから、口の中に入れるから、これでいいのかなって思ったのが、
気になりますね。
ベジフルスプレーという、お野菜やブドウや、トマトやキュウリや、そういうのが写真が載ってるスプレーがあって、そこにカメムシって書いてあったんで、カメムシには違いないけど、この身にかけていいかどうかっていうのをね、ちょっと心配しながら、
そうですね、
使ってみたんです。そのあたりのところをね、ちょっと今日詳しく牛迫さんに教えていただければと思います。
じゃあ早速牛迫さん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、
今のお話お聞きいただいてたと思うんですけれども、やっぱりね、我が家も家庭菜園のようなベランダとかテラスでしてる部分がありますので、ぜひこれをお伺いしたいですね。
そうですね。僕の方から、
ぜひ、お願いいたします。
カメムシの。
そうですね。
そ そうですね、カメムシが出始めるのが結構、はい、
もっと早い時期ですよね、本当は。
ちょっとそうですね、春先からも出るんですが、はいはい、
本来そうですね、4月5月から 見ますもんね。
そうですね、でこれってあの前の年に越冬したカメムシが春こう出てくるんですね、
はい、
でその春先のカメムシがまた今度卵を産むんですけど、
はい、
そうするとあの次世代のカメムシがこの後出てくるんですが、
はい、
あのちょうどそれってまだ 今いるのはまだあれかな、今年のカメムシなんですが、この後ですね、
はいはい、
この後もう一山ありまして、あのよくあのなんですかね、秋の味覚というかフルーツがね、ブドウとか、
はい、
あの
梨とか、ね、梨とか、ね、リンゴとか
桃とか、はい、でよくあの果物でカメムシって実は被害が多くて、ちょうどそれ秋の収穫物ですね、なりますが、それのちょうどこう実が膨らみ始めると、
うん、
その実の汁を吸いに飛んでくるんですね。
なかなかの困りものですね。
そうですね、あの、そういうタイプのものと、あとはですね、はい、夏は、
はい、
あの枝豆の季節じゃないですか、
はいはい、
枝豆にはねまた別の丸カメムシっていうちょっと丸っこいカメムシがつくんですが、
同じカメムシでもあの
あ、そうですね、
つく場所によって違うんですか。
そうそう、あの果物とかにつくのは、
はい、
あのよくいるのはあの青草カメムシとかクサギカメムシっていわゆる六角形したいわゆるカメムシっぽい形の緑色の、
はいはい、
そうですね、ああいうのがつきまして、うん、で枝豆につくのはね丸カメムシって言ってなんか丸っこい
豆
粒みたいなカメムシで、はいはいはい、よくあの雑草のクズが生い茂ってると、そこで繁殖して、でそれが、同じ豆かの枝豆じゃなくて、枝豆か、
うんうん、
枝豆に来て、やっぱり枝豆のねあのなんていうか種の、
はい、
種の汁を吸うんですよ。
あ、
なので
美味しいところを吸われちゃうんですね。
そうそう、あの実
っていうか ね私たちが美味しくいただくところ、
そうそう、あそこに針を刺してチューッと吸って、塩、あのしぼんじゃうんですけどね、
あの実が歪んだりする、歪んでるのがたまにありますけど、それは
そう、あのなんかね外側から針で刺したよう なんか黒い茶色いこう点があるとそうですね、
はいはいはい、そうなんですね。
そうですね、で同じようにあのちょうどお米も稲もですね、
はい、
ちょうど今ぐらいがあれかな、収穫がだんだん始まってくると思うんです。
そうですね、
新米の季節になると、やっぱりもうカメムシがその水筒にもカメムシがつきまして、
はい、
よくあの反転米って言ってあのお米が黒い点がついちゃうともう出荷できなくなっちゃうんですが、農家さんですとそういう被害もやっぱりありますね、なのでその初夏から夏いっぱいぐらい秋にかけて結構意外とカメムシいます。
でそれは代替わりをしてるってことですね、秋に向けて。
そうですね、そういうことですね。
そうなんですね。これの対治方法、あの、ね、さっきも田塚さんおっしゃってたように口に直接入れる果物とかもね、うん、夏野菜もありますから、あのそれをやっつけるだけだと思ってかけるんだったらいいけど、実そのものに、
そうですね、
気になりますね。
そうですね、でその場合はあのちゃんと園芸用の薬剤でも、
はい、
その食べるもので使って大丈夫なものがもうちゃんとありますので、はい、
それはどうやって見分ければいいんですか。
これがですね、まあ、あの商品のパッケージに、
はい、
あのなんかブドウで使えますとか、桃で使えますって書いてある場合もあるんですが、
はい、
詳しくはですね、だいたいこうラベルの 裏側っていうんですかね、
は
い、
裏側、ちっちゃい字ですよね、
はい、なんか表が書いてあることがありまして、その表の中に使える作物名とはどんな害虫に効くかというのが、
はい、
一覧で並んでますので、それを参考に、例えばブドウならブドウで使える、
はい、
でカメムシに効く殺虫剤、
はい、
というような感じで選んでいただけるといいんですが、当社の製品ですと、ベニカベジフルスプレー、
あ、はいはい、
あのベジタブルとフルーツと両方使えます、
ね、なるほど、
そういう意味ですか、
は
い、
そうなんです、
ベジタブルにすべてのフルではなくてフルーツのフル、
そうです、ね、
ベジタブルのベジがくっついて安心して使えるという、はいはい、
ベニカベジフルスプレー、はい、これ野菜と果物、
はい、
あの幅広い登録がありますので、
はい、
あの家庭で作られるような普通のみかんとかトマトナスキュウリとか、
う
ん、煮物野菜とかでもですね、登録ありますんで、
はい、
こういったものを見ていただく、
はい、
であの 結構ね細かい字で書いてあるんで、探すの大変かもしれません。今もネットで調べると、もうすぐ出てきますんで、
でもあれですよね、パッケージに、トマトの写真とかブドウの写真とか ね、 キュウリの写真とか、
使える野菜を一応イラストで野菜とか果物を書いて、分かりやすいようにはしてありますんで、そういうのを目印に購入していただければ
、お野菜 の、 写真だとかが載っていると基本的には使えるんだろうなってこうイメージはできるんですけど、食べる直前にかけても大丈夫なんですか？
大丈夫です。結構ね、実物野菜とか実がなる果物とかの場合は、もちろんちょっと詳細細かく見ると間を空けなきゃいけないものもあるんですが、トマトとか、いわゆる鈴なりでどんどんどんどん咲くようなものは、収穫前の日まで1日間を置けばもう食べていいですよっていうものが多いですね。
じゃあ念のために前日というか、までにかけたものなら安心して食べられるってことですか、
ね、だったら大丈夫です。で、果物とかの場合は、それがねちょっと日数を空けて1週間とか、それでも大体1週間とかぐらいが多いですかね。
なるほど。それもその裏の細かい表ありますよね、
はい、
ここのところに
タイミングも書いてあるんですかね。
タイミングもね実は書いてあるので、
すごい
表が細かいんですが、
そうなんですね。
お確認いただけると
ありがたい。ちっちゃいんですけど、
重要なことがね、
そうですね、
いっぱい書いてありますので、
いわゆるこう取扱説明書のようなこう紙物ではなくて、器といいますか入れ物の後ろに、
ね、直接書いてあるので、ちょっとねこう読みづらいかもしれないんですが、そこにね結構何に使える、何日前に収穫できるというのがきちんと書いてありますし、あと、今ですとホームページの該当する商品ページに、全部載ってますので、ちょっと字がちっちゃくて読みづらいなって時には、ホームページなんかも合わせて活用していただけるとありがたいですね。
それは嬉しいですね、ホームページ。なかなかでもそれをこう見る環境にない方にとっては、その商品そのものの後ろのページを何か拡大鏡かなじっくりと。
でもね、字が細かいことでは一緒なんですけど、いつも私は家庭園芸の困りごと解決ブックってあるじゃないですか。
はいはい、
それは何ですか？
近所園芸さんが出してらっしゃる、何ページぐらいですかね、20ページありますか？
そうですね、そのぐらいある、
薄ペラいですね、
無料の、そういうフリーペーパーで、園芸の資材、病害虫対策の冊子がありますので、
ショップに置いてあったりするんですか？
ホームセンターに自由にお持ち帰りくださいになってますよね、
今の名前もう一度教えてください
これ合ってます？
合ってない。
家庭園芸のお困りごと解決ブック、
すごいいいですね、家庭園芸のお困りごと解決ブック、
ホームセンター行ったらその吊るしてあったり、持ち帰りくださいになってますけれども、ネット上でもこれ電子ブック版で、
そうですね、電子版も出られるので、
逆にこう拡大して出るので、今はねスマホだと、
そうですね、
で虫の写真も、それから、食害のある葉っぱの写真とか、なんかちょっと病気で、白い粉がついてるとか、黒くなってるとかいう、それぞれ写真も出てますよね。
そうですね、なんでそういうので判定も、簡易判定もできますので、
これ私結構便利に使って、
もうお庭のことは何でもご存知の、いろんな方も習いに来られてる辰香さんでさえそれを大事に参考にしてらっしゃる。
今年の分毎年出てるんですよね、これ。
そうですね、毎年商品が入れ替わったりするんで、新しく
作
り直しておりますので。
そうなんですね、そういうこうお困りごとをちゃんと解決できるブックが出ていると、それもフリーペーパーとしてお持ち帰り自由という、いいですね、
解決ブックですね、
いいですね、じゃあそういうのも、
カメムシ以外の害虫病気の退治薬剤も全部載ってますので。
そうなんですね、分かりました。暑い中ね、皆さんいろいろご苦労しながら一生懸命もう実ると思ってた時にパッと見て、そのカメムシ
もちょうどね美味しくなるぞっていうところにつきますんで。
そうですね、
なので果物とかの場合はね、よく袋掛けをしたりして、避けたりね、しますけれども、それでも中にすり抜けて入ったりすることあります
ね。そうですね、わかりました。じゃあもうぜひ安心して害虫退治ができる
薬剤じゃないこういうものも害虫、なんていうんです
か、殺虫剤ですね、
殺虫剤でいいですかね、
はい、あのがあるというカメムシに関してはね、
うん、あそうですね、あの、うん、アブラムシとかの場合ですと、あ、はい、あの割とこう手で取るでいいですよっていうのもあるんですけど手で取るだけでもね、
いいですいいです
あるんですが、あのカメムシの場合その先ほど ね、
そうですね、タツカ
さんも言ったけど匂いがね、はい、ちょっと刺激をすると匂いがあります
ので、はい、なかなかのね、はい、
そうなんですよ、あまりこう刺激で取るとなかなか厄介なので、はい、あとこれも素手で触るとその刺激物が結構、はい、あの炎症を起こしちゃうことがあるんで、
匂いだけじゃなくちょっと害もありますか、
そうですね、
前回そんなお話してくださいましたね、
なので、まあ、基本的には薬剤でそっと退治していただくのがいいと思います。
わかりました、ありがとうございました、はい、この薬剤で、今ご紹介、今日ご紹介いただいたのはベニカベジフルスプレーでしたね、
そうですね、
はい、ありがとうございました。では最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします。
そうですね、まあ、ちょっとこれからもう梅雨も明けて、
はい、
これからどんどん暑くなって、ね、またなんですかね、酷暑日っていうね新しいワードも生まれて、うん、
はい、
年々暑くなってますので、うん、今から夏の時期は、まあ、本当無理せず、あの暑い時はもう家の中で過ごしていただいてで、ただあの水がねどうしても必要なの で、
そうですね、
あの水やりするときはあの朝夕涼しい時間帯でするようにしていただくとかね、
うん、
工夫してなるべく炎天下の作業を減らすようにして過ごしていただければと思いますので、
はい、ありがとうございました。いつも解決策をお聞きしてホッとしております、はい、次回もまたよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お話をお伺いしましたのはガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さんでした。ありがとう、もしもし、ありがとうございました。お世話になりました、はい、もうあの本当にカメムシ一度あの車の前の吸気口から入ってきて大変なことになった、
ね、
なかなかの匂いでしたけども今伺うとこ荒れたりもするってことですね、気をつけます、ありがとうございます、はい、じゃあ次回の収録お忙しいのでちょっと早速、はい、あの調整していただけますか、はい、次は9月1日が、配信日になりますので
それまでですよね。
そうなんです。
8月の後半の、
はい、8月のどこかお忙しいので
1日やと31日やともうギリギリですもんね、もう一度前の方がいいってことですよね
ちょっと戸川が大変かもしれない、
そうですよね
大丈夫ですか、うん、いかがでしょうか、
あれ31だとあれですかね、
いけます。あ、大丈夫です。
大丈夫ですかね。
はい。
トガさん頑張るって言ってます。
はい、ああ、はい。31の。
あ、いけそうですか。
3時であれば。
はい、ありがとうございます。
じゃあ
8月、はい。大丈夫かな、そこ出てるので。他のあれが、多分でも3時はダブらないので。大丈夫ですね。はい。はい、OK です。はい。じゃあ8月31日の3時から収録させていただきます。はい、またあの、かける場所などは近くなりましたら教えていただけたら助かります。はい、ます、はい、ありがとうございます。
今のところ、はい、本社で。
あ、大丈夫ですか。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、お暑い中、本当にありがとうございました、はい。お気をつけてお過ごしくださいませ。
はい、ありがとうございます。
ではまた来月もお世話になります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
よちゃん様でした。
失礼します。はい、いや今日はまたあの虫の話ということで、タスカさんがねご自身で経験されたこのブラックベリー ね、
はい
はい、タスカさんは巻かれたのはどのぐらい、
うん、はい、気がついたのはやっぱり、うん、結構早い時期だったんですね、うんうん、まだあの黒く熟するまでだったんで、はい、だからまあ全体にちょっと熟してきて、はい、収穫できるよりは1週間ぐらい早かったと思うんです、最初に気がついた時に あれカメムシいると思ってでそのカメムシがいるっていうのと、だんだん熟してきて、なんかこうまだら模様にあの綺麗な
全体が熟した、
はい、真っ黒じゃなくて変な色が混じってるなっていうのがね、あの分かるまではまたしばらくあったんですけど、あ、そういえばこの間カメムシいたっていうことで、
はい、
あ、カメムシの救助被害ってこういうふうに出るんだなっていうのが分かったっていうのがね、今日のお話の一番、
ね、
はい、最初だったんです、だからあの他のその 収穫してお口に入れるものにかけても大丈夫ですって書いてある、はい、あの薬剤いくつかあるんですけれども、はい、それぞれその直前でも食べられるっていうものもあるんですが、あの以前は、前日まで大丈夫とかっていうふうにラベルに書いてあったりしてたんですね、はいはい、なのでそうは言っても、うん、もうちょっと余裕を持ってと思って、
う
ん、
ね、
はい、早めにかけたっていうことが、はい、良かったんだと思うんですね。なので、だんだん熟して真っ黒な実になってくるまでの間、うん、最初の頃はまだらなのがいくつも出てたんで、うん、はい、もうそれは収穫しないで、カメムシの糞がついていたら洗って食べても大丈夫ってネットには書いてありますけどそんなのごめんやと思いましたので、あのそれも切って捨ててしまって、あとあのまだらにならないで綺麗に、あの熟するものを収穫して、今せっせと、はい、冷凍庫に
去年よりは収穫が、
ね、はい、もう半分ぐらいになりましたね、
でもみんなそういうことが楽しみでいろいろね皆さんチャレンジされてるのでね、はい、今日も素敵なあのベニカベジフルスプレーで、
はい、
お野菜ならもう前の日ぐらい、ね、収穫のとおっしゃってて、
はい、大丈夫みたいです ね、はい、でもやっぱりあの皆さんそれぞれあの口にするものにお薬かけることのためらいって当然あると思うんですよ ね、はい、
そうですね、
はい、だから、まあ、前日までって書いてあっても、もう1日
余裕があれば、
余裕があれば ね、あの無理にそのギリギリにね、かけたものをわざわざ食べなくてもいいのかななんて知ろうと思いますよね。
でも対策があるということでちょっとホッとした、はい、そういう話を ね今日もね、
本当に、はい、あの90被害っていうのは、なかなかあんまりピンとこないですけど、
90、
はい、あの汁を吸う、まあ、逆ですけどね、吸う汁って書くんですけど、90っていう、
ね、
はい、あの今までもね、あの牛坂さんに何度も教えていただいてますけども、カメムシも、アブラムシもみんなセミの仲間だからって、
ねね、
だから汁をチューチューすんだよっておっしゃってましたよね。
わかりました。いろんなことを一つずつ一つずつ賢くなっていきたいと思います ね、 これ
一回聞いただけではわからないんですけど、はい、何でもこのカメムシのような ね、 うね、こう汁を吸うよ、これも汁を吸うよっていう、こういうのをあの繰り返し教えていただくうちに、ね、見たらパッとその分かるように
と、ね、はい、ようにつながっていくんですよ ね、
そ、 うですよね。それは本当にやっぱり重ねていってこそかなとは思います ね、
う
すね、
もうこ の、 あのガーデンラジオは過去も遡っていけるようになってますから、この回を、ね、お聞きになったらまたその前の前の前のってあの聞いていただけるようになってますので、ぜひあのご自身の気になっていることがあったら、はい、その季節にできたらちょっと戻っていただいたらいいですね。
そうですね、その月、はいはい、あの私も自分が喋っていることですけれども、やっぱりその都度牛坂さんが丁寧に教えてくださっていること全部覚えているわけではないので、何度も何度も繰り返しアーカイブで聞いてみて、ね、ああそういえばあの時あんな風に教えていただいたなっていう風に、もう一度あの改めて ね、はい、
それはネットラジオの良さだと思いますので何度でもお好きな時に、ね、お聞きいただきたいと思います。 では最後に、はい、サンダーグリーンネットさんの動き、今日はどんなお話をいただけますか。はいはい、
目の前に実はグリーンネットの開放誌が
ありますね、
はい、あるんですけれども、はい、あの今回は、大きく2つお知らせしたいことがありましたね、はいはい、あの10月の24日に、私たちのオープンガーデンのグループが、兵庫県下のオープンガーデンのグループがこうネットワークを作って、
はい
はい、ここでねみんなが持ち回りで毎年1年に1回フォーラムやるんですけども、はい、今年はサンダーグリーンネットの順番が回ってきているので、はい、このフォーラムを10月の24日にやるというご案内を、会員さんに向けてのお知らせなんですが、この日の午前中に、はい、いつもやっている、チャリティーワンデー雑貨ショップを
いつもよりもちょっと早め、ね、
そうなんです、ほぼ一月早いんですけれども、はい、あの秋に大きなイベント2つやるの難しいので、じゃあ合体させちゃって、
なるほど、
はい、興味のある方にあの、見ていただいて、で、まあ、いろいろとねあの楽しんでいただけたらなと思って、
はい
はいはい、場所ももう
場所がちょっと変わりますね。
じゃあ、はい、あのコロナ明けで、トヨタの、ね、ギャラリーをあの、お借りすることができて ね、あそこで再開できたんですけれども、はい、今年はこのフォーラムとセットになるので、欅台にあります中央公園になります。
はいはい
はい、で、雑貨ショップだけを言うと、 2時間なんです。
あ、
で、
お時間が限られて
る。はい、お昼までのたった2時間なんですけど、はい、まあ、でもあの今までもそうなんですけど、うん、あの開店してお昼になったら、うん、あの結構静かになるんです。
波がさーっと引きますか。
はい、やっぱりこう、うん、開店の時には
そうです、一斉にそうですね、はい、並んでらっしゃいますしね。
そうですね、並んでお待ちいただいて、うん、でしかも、はい、あの前もってインスタグラムだとかでこういう作品を出展しますっておしやらせもしてますので、はい、あのいくつかこう目当てにして、うん、来てくださるみたいで、はい、あの本当にあっという間にいいものはなくなります
ね。今回ちょっとあの
そうなんです、
いいものをもうすでに作っていらっしゃるということで見せていただきましたけども、
あのグリーンネットがオープンガーデン長くやってきて、はい、あの以前、番号になっていたオープンガーデンのプレートというお庭にね、はいはい、かかってる、でガイドマップの番号とそのお庭にかかっている番号を合わせて、あ、ここのお庭だっていうことを、
ね、
はい、確認してどうぞお入りくださいっていうご案内をさせていただいてたプレートなんですけれども、当初はとってもたくさんの参加数だったんで、120枚ぐらい、
すごい、
あの番号を振って使ってたんですね。
120、
はい、で今やもう50ぐらいですから
少しこじんまりとなってきましたので、
はいはい、もう70枚ぐらいプレートが余っていたんですね。で、あの綺麗にそこの、あの数字をサンドペーパーをかけて消して、その上にベースの色と同じ色を何度も繰り返し塗って乾かして、そのベースを作ったところに絵を描いて、
新たな、ね、
はい、でそれをトールペイントの絵を描いて仕上げたものを皆さんにお買い上げいただこうと思って準備をしてます。
は
い
はい、もう見事な絵がずらずらずらっと先ほどちょっと見せていただいたら、ま
あ、私なんか本当にあの、ドライヤーで乾かす要因ぐらいなんですけどもあの先生が何人もいらっしゃって、
ね、プロの方がねいらっしゃるのでね、
う
で、はい、
もう本当に見事なね、はい、あの作品に仕上げてくださる先生が何人もいらっしゃるの で、 でその方に、指導していただきながら、
はい
はい、もうめちゃくちゃ時間かけて、
そうでしょうね何枚ぐらいが出展できそうですか。
は
い、
今はねもう20枚以上出来上がってきています。 はい、あと数枚あのどこまで足せるかなっていう感じで、まあ、私なんかは本当に教えてもらわないと書けないから家に持って帰って書くということはできないんですけど、はい、何人かの人はお家に持って帰って書いてくださってるんですね。
そうなんですね。
なので日に日にちょっと枚数上がってきているので、はい、
でもこれはやっぱり早いもの順になりますね。
そうですね、まあ、あのグリーンネットの場合は、オープンであるとか、はい、ひっくり返すとアウトサイドオンリーとかっていう風に、うん、はいはい、オープンガーデンのお庭としてあの掲げて使ってきましたけれども、 はい、そこの、 あのイラストイラストというよりも本当にしっかりした絵を、
ね、そうですね、
はい、あの描いてあるんです。本当にトールペイントのデザインとして仕上げてますけれども、
アートですね、
はい、そこにはマイガーデンだったりウェルカムだったりする言葉があるので、
うん、
どなたでも、
はい、言葉を選んで
使っていただけ、ウェルカムだったらもうお玄関にかけていただくこともできますから、はい、あの楽しんでもらえるかなと思って、せっせと書いてるところです
ね。わかりました。まだあの、はい、もう1回ぐらいはこのお話詳しくね、はい、来月もね、はい、お聞かせいただければと思います。
またね、中心になってやってくださってる、トールペイントの先生クラスの人に、この話は詳しくしていただけるようにと思って考えてますので、
ありがとうございます。
はい、またその方から、はい、詳しいご案内があると思うんですが、はい、あのいつもの11月のイベントが10月になる、うん、ということだけ ね、 ね、少し、はい、あの覚えていただいたらなって、はい、で私たち制作する側はもう取り掛かって、うん、
大変ですねちょっとね、
さっきもね話してたんですけども、この暑い中で毛糸出したりなんかしてますから
今のもちょっとまだ、はい、あの酷暑です
はい、はい、でもね、はい、あのそろそろ秋のその晩秋にかかる頃ですから、その頃にあのどんなものを皆さん喜んで喜んでお持ちくださるかな、ね、って思ってます。
はい、楽しみにしております。またその情報も折に触れてお届けしていきたいと思います。
またよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございました。はい、この時間ガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩み、ガーデンドクターぎゅうちゃんこと牛坂正秀さんがお答えくださいます。皆さんからのお悩み質問などもお待ちしております。今日もご一緒していただきましたのはサンナグリネット代表の辰香明子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月1日配信予定しております。次回もぜひお聞きください。